私たちの父なる天の神様によって、特別この神様の御言葉を学ぶ機会をくださり、その中で迎えるこの安息日、本当に感謝です。そしてこの安息日を通して神様が約束された一つ一つの約束を思うとき、本当にその約束は大きいですね。感謝です。今私たちはペンテコステ、贖いの計画のタイムテーブルの中で4番目のこのペンテコステについて学んでいます。イエス様がそれほど教え、それほど彼らのために忍耐し、彼らを何とか納得させようと努力していらっしゃったにもかかわらず、弟子たちはこのプログラムの4番目の時になるまで自分たちが何をしているか、自分たちが何をするべきかを十分理解することができませんでした。イエス様が3年半教育して、そしてじゃあこれから始まるよと、本格的な救いの贖いの計画のプログラムの第一から彼らを悟らせようと、そのように願っていらっしゃったのに、第一目の時間にどうなってましたか。第二の時間にどのようになってましたか。第三のプログラムはどのように理解してましたか。諦めず、第四になった時に彼らはついにイエス様のご期待通り理解できるようになりました。これがペンテコステです。ですから私たちが今この贖いの計画のこのタイムテーブルにおいて、実際何を理解することをイエス様が望んでいらっしゃるかを、ここに私たちの全ての注意を向ける必要があります。今日の教科の一番最後に読んだ聖句、どこでしたか。詩編145の10節から12節、もう一度皆さんと共に読んでみましょうか。詩編145の10から12です。皆さんと読んでみましょう。145の10から12です。主よ、あなたのすべての御業はあなたに感謝し、あなたの聖徒はあなたを褒め祭るでしょう。彼らは御国の語り、あなたの御力を述べ、あなたの滞納の働きと御国の輝きとを人の子に知らせるでしょう。このようになりましたか。ペテロたち、このようになりましたか。ですから考えてみてください。4番目は7つの祭りの真ん中半分です。第1、第2、第3が過ぎるうちに彼らは何を理解していましたか。それにもかかわらず諦めず、イエス様の期待が応えられましたね。これが今詩編145の10節から12節にあるこの働きです。じゃあそうすると、どのようにしてイエス様がそれほど忍耐をイエス様待ちましたか。イエス様見果てましたか。間違いなく。しかしイエス様は何を待って、 何を見張っていらっしゃいましたか。今日の鍵の子マタイ13章の33節をもう一度考えてみたいと思います。マタイ13章の33節です。
またこの例えを彼らに語られた。天国は花のようなものである。女がそれを取って三種の粉の中に混ぜると全体が膨らむ。
はい、ペンテコステの日に神様に捧げたパンはどのようなパンでしたか。種を入れたパンでしたね。何個でしたか。2個でしたね。これが何かを私たちは学びました。関係ないんですよ。ユダヤ人でも異邦人でもこのパン種が入ればどのようになりますか。今この聖句にありますように全体が膨らんでくる。イエス様がなさった働きはこの働きでした。イエス様が持っていらっしゃった確信はこの確信でした。このパン種が人の中に入りますとどのようになりますか。どのように全体が膨らんでくると。はい、英語ではパワフルと言います。本当に力があります。このパン種がこの地球に入りますとどのようになりますか。この地球に入りますと地球全体が膨らんでくる。これが昨日も話しましたように黙示録中八章の働きです。しかし女がどれぐらいの粉にとか言ってありますか。これが黙示録中四章の三種の使命です。この中に何が入るとき、このパン種が入るとき、結果は黙示録中八章のその結果です。イエス様はこの地上においでになったとき、イザヤ53章によりますと悲しみの人でとか言ってあります。でしたか。イエス様は悲しみの人であった。なぜなら自分のところに来たのに自分のものが受け入れない、拒む。ですからこの方の生涯全体は悲しみの生涯と特徴づけられています。でありながらこの方の生涯は確信に満ちた生涯でした。確信に満ちた生涯です。私たち昨日その第3番目の祭り何でしたか。要塞でしたね。要塞の日にマリアにちょっと待ってとおっしゃった理由は何でしたか。お父さんからの確約を得るために。もうすでに約束は初めからされていることです。しかしイエス様がマリアにちょっと待ってとおっしゃったのはその他の何者でもなくこのお父さんの確約をもう一度得られましたか。だから戻られたんです。イエス様がマタイ24章の14節にどうおっしゃいましたか。どのようにおっしゃいましたか。24章の14節。
そしてこの御国の福音はすべての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう。
はい、どのようにおっしゃいましたか。この御国の福音がその時に何人集めてこのことをおっしゃってましたか。 何人集めておいてこのことをおっしゃってましたか。今どこを読んでますか。その時直接これを聞いたのは4人しかいないんですよ。4人に語られる時にどのようにおっしゃるんですか。この御国の福音は全世界に述べ伝えられるであろうと。普通家の話ですか。イエス様はどうしてこのようにおっしゃることができましたか。理由はお父さんからの約束です。イエス様がバプテスマを受けられた時、上よりの善人がありましたか。お父さんからの、はい。キリシタ人たちが来た時、お父さんからの善人がありましたか。ヨハネ十二章にイエス様が確信を持つことがおできになったのはただこれだけです。それ以外に何を見ても確信を得るようなものは何一つ誰一人なかったんですね。イエス様が弟子たちに三条の水訓の中でですね、古書を見ますと、古書です、マタイ14節14-15読んでみましょうか。
あなた方は世の光で、山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。
昔田舎にはマスがありましたね。このマスは何ですか。穀物ですね。米屋さんにあるものです。何をするものですか。測るものです。なんでイエス様がわざわざここでですね、マスの下に置くものではなくとおっしゃるんですか。台の下に置くものではなくとおっしゃらないで、こっち台の上に置かないんですか。何の上に置くのではなく、何の下に置くのではなく、マスの下。多くの場合私たちが失敗する理由はマスの下に置くからです。考えてみてどうなるか、多分こうだろうと。イエス様がマタイ24章の14節をおっしゃった時には、この方はこの明かりをマスの下に置いた方ではなく、どのように書いてありますか。むしろ燭台の上に置く方です。私たちたくさんしましたね。マスの下に置くことやめなければなりません。ペンテコステは弟子たちがこの光を置く場所を変えてくれました。どのように変えてくれましたか。どのように変えてくれましたか。マスの下ではなく燭台の上に。初めから明かりは燭台にありました。聖書を見てみますと、いつの間にかそれをマスの下に置くようになったんですね。ペンテコステは弟子たちの発想を完全に変えました。贖いの計画のタイムテーブルにおいてこの時に来ています。マタイ13章の33節にありましたように、これを混ぜるとどのようになりますか。 全体がこの言葉に注目したいと思います。どれぐらいがですか？全体が膨らむのである。これがイエス様の確信です。これがペンテコステがイエス様の弟子たちに与えた確信です。イエス様はどのようにおっしゃいましたか？使徒行伝一章の8節、使徒行伝一章の8節、
ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。
はい、さあ今この中にですね、どのようにイエス様はおっしゃいましたか？聖霊があなた方に下るとき、あなた方は私の証人となるであろうとおっしゃいましたか？どうおっしゃいましたか？私の証人となるであろうと。じゃあ彼らがどうなりましたか？誰の証人となりましたか？はい、なぜそうなりましたか？イエス様がそうおっしゃったから。はい、マタイ24章の14節が確信を持っておっしゃったイエス様は、その働きをするべき人たちに向かって同じことをおっしゃってます。何となるであろう？私の証人となるであろう。ですから御国の福音は誰のことですか？御国の福音はイエス様のことです。はい、じゃあそうしますと、この実物教訓から読んでみましょうか。実物教訓の70ページ、実物教訓の70ページの3番目の段落を、実物教訓の70ページの3番目の段落を、そのパンダネはユダヤ人の間ではというこの段落ですね。この段落の後ろから2行目読んでみましょうか。救い主の、
しかし救い主のこの例えにおいてはパンダネは天国を代表するために用いられている。それは神の恵みの人を生かす力、同化する力を説明しているのです。どんなに、
はい、それはじゃあパンダネは天国を代表する、天国を代表するために用いられているですか？はい、それは人を生かす力、同化する力である、神の恵みである。じゃあ今ここに書いてあるこのパンダネは何ですか？このパンダネは何であると書いてありますか？もう一度読んでみますね。もう一度読んでみます。パンダネは天国を代表するために用いられている。それは人を生かす力、投下する力である、神の恵みである。何がパンダネですか？まだ長いんですね。何がパンダネですか？神の恵みである。何がパンダネですか？今ここで神様の恵みです。ですから恵みによって変えられる。じゃあその恵みが何ですか？それがパンダネであると。はい、じゃあ繰り返しますね。パンダネは天国を代表するために用いられている。それは人を生かす力、投下する力である、神の恵みである。何がパンダネですか？ 神様の恵みですよ。さあ、そうするとこのように理解してマタイ13章の33節をもう一度読んでみましょう。どのように書いてありますか。
天国は三種のようなものである。女がそれを取って三度の粉の中に混ぜると全体が膨らんでくる。
はい、じゃあそれを入れるとそれって何ですか。パンダネですね。そのパンダネとは何ですか。神様の恵みです。じゃあ神様の恵みによって変えられない人もいますか、いませんか。神様の恵みをまともに受けるなら変えられない人がいますか、いませんか。いません。そうですよ。イエス様の確信はこの確信でした。たとえペテロが拒んでもユダが裏切ってもイエス様の確信はこの確信だったんです。この確信がまともに当たったんですね。ペテロにどうなりましたか。変わりましたね。これが恵みによって変えられるその力です。ですから私たちが自分が変えられなければならないということも自分を吟味する面においては大切ですが、注意すべき注目すべきところはそこではなく、そこ100年見てももし寿命が長くて100年生きてもですね、何も変わりありませんから、ますます白髪が増えるだけで何も変わらないんです。ただどこを見なければなりませんか。何を。驚くべき神様の恵みです。なぜなら人を変えるのは、人を変えるのは神様の恵みです。71ページ実物教訓。しかし人間は、
しかし人間は意志の力によって自分を変えることはできない。
じゃあ多くの場合自分を自分の意志の力によって変えようと頑張ってませんか。人を変えるのは何ですか。神様の恵みです。だから私たちがもっともっと集中しなければならないところはどこですか。神様の恵みです。じゃあそうしますと、今ここにもう一度、人間は
変化が起こらないのである。
はい。じゃあそのように、それはまあ個人的に読めばいいと思います。ポイントは、私たちを変える力はどこにありますか。神様の恵みです。しかしこのマタイ13章の33節に、このパンダネをどのようにしたと書いてありますか。粉に混ぜると、これが条件です。どのように書いてありますか。これを混ぜると、はい。さあこの混ぜる働きがどの働きですか。混ぜる働きが誰の働きですか。今マタイ13章の33節です。女です。皆さんはこの女に属する必要がありますか。違いますか。このパンダネを混ぜる女に属する必要はありますか。なぜならどのようになりますか。混ぜると。ですから私たちに必要なのは何ですか。このパンダネが混ぜられる、このことが必要です。 さあそうしますと、これが何を意味するかと。先のところもう一度、そのように、
そのように罪人が栄光の王国にふさわしいものとされる前に神の恵みを受けなければ。
じゃあここでも何を受けなければなりませんか。神様の恵みを。じゃあ何の前に。じゃあ私たちの今教科なんですか、栄光の王国が来るということですね。じゃあその前に何を受けなければならない。
世のどんな教育も文化も堕落した罪の子も天のことすることはできない。どうしても神からの奉仕力が必要である。この変化は聖霊によってのみもたらされる。すべて救われることを望む者は地位の皇帝、貧富の差別なく聖霊の力に従わなければならない。
はい、この神様の恵みが人々に伝わる方法は聖霊によってです。神様の御霊によって神様の恵みが伝わるということは、恵みって何ですか。恵みとは英語で表現するとプライスレスギフトです。つまり値段をつけられない賜物。はい、これが神様の恵みです。じゃあそうすると弟子たちがですね、さっきありましたようにこの贖いの計画のタイムテーブルの3番目を通り過ぎてもまだどういう状態でしたか。1番目の時みんな逃げて、2番目の時はみんな悲しんで鍵かけて誰も入れないようにこっそりと、3番目の時は誰も信じないで、一体どういう、彼らが何を理解できるようになりましたか、このイエス様との聖書勉強によって。神様の恵み。じゃあ神様の恵みがどこにありましたか。自分たちが通り過ぎた時刻表ではありませんか。杉越の祭り、種入れのパンの祭り、要塞。後でこれを理解したときに、これは何でしたか。だから観覧から栄光へ読んでみますと、もう自分たちがこれをかん、じゃあ読んでみましょうか。観覧から栄光へ長官、観覧から栄光へ長官30ページ初めの短絡です。弟子たちは
約束が成就されるのを待っていた間、謙遜な心で本当に悔い改め、また自分たちの不信心を告白した。彼らはキリストが亡くなられる前にお語りになった言葉を思い出しながら、それらの意味を一層深く理解した。すでに記憶から消えてしまっていた真理が再び心に蘇ってきて、彼らはこれを互いに繰り返し合った。そして救い主について誤解していたことを思い、自責の念に駆られた。主の素晴らしいご商売の場面が行列のように一つ一つ彼らの前を通り過ぎた。主の純粋で清らかなご商売を瞑想しながら、もしキリストの美しいご品性を明かしする生活をすることができさえすれば、どんな仕事でも難しすぎることはなく、どんな犠牲でも大きすぎることはないと思った。もし過去の3年間をもう一度やり直すことができるとすれば、弟子たちはどんなにか違った行動をすることだろう。もし主に再び会うことができさえすれば。
はい、じゃあそこまででいいです。それぐらいで。これが恵みがまともに混ぜられる方法です。恵みが、神様の恵みが 混ぜられること、今こ混ぜられてます、今ここで。これが具体的にこの恵みがプライスレスギフト、値段をつけられないこの賜物が自分のものになる瞬間です。御霊の働きが何であるとイエス様は初めからおっしゃってくださったんですね。弟子たちに教えてくださいました。彼が来たら、16章の8節から、ヨハネ、彼が来たら、そうですよ、今までは目が開いてなかったんですね。考えてみてください。この時間表にいくつありますか、項目が。7ですね、7。さあ今何番目ですか、今ここ。じゃ半分終わったんじゃないんですか。ちょうど弟子たちが今どのように話してるんですか。過去の3年半をと。じゃあ彼らに3年半が与えられましたか、与えられませんでしたか。これが初めからの神様のご計画ですよ。最後の1週間、神様は初めからダニエル9章の予言を通して主の真ん中に一週の間教えてくださったんですね。イエス様の確信は何に基づく確信でしたか。一般的に考えるポジティブティンキングですか。何か何でもいい方に考えろ、この話でしたか。永遠に変わることのない神様の御言葉に基づいた確信でしたか。そうです、これがイエス様の確信でした。ですからこの方がこの弟子たちに一生懸命交えてくださったのが何でしたか。神様の、神様の言葉です。これが入ると、これが入ると全体が、私たち今朝のマンナ何ですか、どの本ですか。この日を神と共に、はい。じゃあ2月のですね、この朝のマンナの2月号です。9日号を読んでみましょう。9日後です。
マンナが粉に入れられると、それはすべての部分に行き渡り、最後には全体的変化が生じるのである。
どのように書いてありますか。じゃあもう一度お願いします。
マンナが粉に入れられると、それはすべての部分に行き渡り、最後には全体的変化が生じるのである。
初めから全体ですか。違いますよ、初めはいろんな部分に入ります。しかし最終的には、次です、はい、
人間の心に働きかける精霊の働きもそのようである。
そのようである、はい。
受け入れられ、信じられた真理は新しい規定、すなわち新しい行動の原則を生活に取り入れる。新しい、
じゃあどのような真理は、注目したいところです。どのような真理ですか。受け入れられ、信じられた真理は、ユダヤ人はこれをしませんでした。受け入れることと信じること、受け入れられ、信じた真理は
新しい規定、すなわち新しい行動の原則を生活に取り入れる。新しい品性の水準、キリストの生涯が設定される。そのように真理を受け入れる者たちはキリストに頼り、彼らはますます良い大きな力を受ける、またますますさらに大きな光を受けるのである。仕事に彼らは自分の心から虚栄心、利己心、自己の義を追い出す。彼らがキリストの霊を受けるとき、光が彼らから明白なはっきりとした光線のうちに輝く。彼らは
永遠の事実の厳粛さを感じる。思いと心全体の再生が起こる。
何が起こりますか？思いと心全体の再生が起こる。はい。
粉に入れられたパンダネが全体を膨らませたように、真理のパンダネを心に入れられると、それに魂、体、霊のすべての特性を取り込んでしまうのである。
そうです。このように神様の御言葉は私たちにはっきり教えてくださいます。じゃあその9日後のですね、最後の段落、どのようにありますか？
真理の判断ではあなたの心の中で働いてきたであろうか。それはその生活する力によって心全体、また愛情全体を取り込んできたであろうか。私たちの初めの働きは私たち自身の心からである。改革の真の原則は実践されるべきである。心は
改心させられる。そうしますと、私たちがですね、今日この恵みが与えられたにもかかわらず、これをいつも避けてたんですね。イエス様が弟子たちにこの与えようとなさるとき、いつも避けてたんで、何らかの形で。しかしペテロにまともに当たったとき、どうなりましたか？どのようになりましたか？ペテロが変わりましたね。そして彼を通して使徒行伝のそのイエス様を証しするその説教がなされます。私たち今この贖いの計画のプログラム、タイムテーブル、その中でこのペンテコステとは自分にとって何を意味するかと、弟子たちのことを考えるとき、笑うときありますね。あなたたち何をしたのと、プログラム半分終わったのに。半分終わってましたか？そうでしたね。項目がいくつありますか、プログラムに？7つではありませんか。その中でどれぐらい終わってましたか？もう3つ終わって今4番目。しかしイエス様の諦めないこの確信が彼らを変えました。皆さんに対して、私たち一人一人に対して、イエス様諦めないと思いますか？イエス様、一人一人のために諦めない、自分のために諦めない方ですか？全体は膨らむようになります。私たちこの神様の御言葉を感謝して礼拝の時間を終わります。